from the conference center at
ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから第186回末日聖徒イエスキリスト教会半期総大会中央女性部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会の大官庁会及び中央女性組織の中から選ばれています。この部会の音楽はユタ州オグデン、ハンツビル、モーガン地域のステークの若い女性による聖歌隊がお届けします。成人女性、若い女性、8歳以上の少女が教会指導者からの勧告と指導を受けるために世界中で集まっています。
Sister Linda K. Burton.
中央婦女教会会長のリンダ K. バートン姉妹がこの会の司会を務めます。
Welcome to the General Women's Session.
末日聖徒イエスキリスト教会第186回半期総大会の中央女性部会に皆さんを歓迎いたします。私たちはユタ州ソルトレイクシティのカンファレンスセンターに集っていますが、世界中の集会所で同じように集っている姉妹たちがいることに深く感謝しています。皆さんがどこにいても私たちは皆さんを愛しています。この素晴らしい集会に共に集っている他の信仰を持つ友人の皆さんを特別に歓迎いたします。ご参加くださりありがとうございます。今夜トーマス・エス・モンソン大官庁と顧問であるヘンリー・B・アイリング官庁並びにディーター・F・ウークトドルフ官庁が共に出席してくださっていることを嬉しく思います。また中央補助組織のアドバイザーとして奉仕している十二使徒定員会のジェフリー・ R ・ホランド長老、 D ・トッド・クリストファーソン長老、ロナルド・A・ラズバンド長老並びに教会の管理ビショップであるコセイビショップも共にいてくださることを嬉しく思います。また壇上には中央初等教会、中央若い女性、中央婦女教会の会長会が各中央管理会会員と座っています。私たちは新しい中央初等教会会長会を心から歓迎いたします。共に奉仕できることは祝福です。ユタ州オグデン、ハンツビル、モーガン地域のステークの若い女性による聖歌隊がこの部会の音楽をお届けします。指揮はシェリリン・ワーソン、オルガン伴奏はボニー・グッドリフです。開会にあたり聖歌隊が盾輝かしいシオン用を歌います。開会のお祈りは若い女性中央管理会で奉仕しているデニース・リンドバーグ姉妹です。
Thank you. Father.
天のお父様。
We, thy daughters, have gathered from around the world.
私たちは神の娘として世界中で集
い。Conference, the general women's session of general conference.
総大会の第一の部会である中央女性部会に参加でき感謝しています。導き、慰め、励ましの言葉を聞くことができる機会に感謝しています。イエス・キリストの福音に心から感謝しています。私たちが持っている知識、また生ける預言者に導かれていることに感謝し、私たちの心が開かれ、聖霊のささやきに耳を傾けることができますように。そして主が私たちに聞くべき、受けるべきと思われているメッセージを聞くことができますように、今日話す話者の一人一人に、また歌う一人一人に祝福がありますように。聖歌隊に感謝します。また御子の語り尽くせない贖いの祝福に感謝します。どうぞ御霊が共にありますように。これらを感謝を持ってイエス・キリストの皆により祈ります。アーメン。
これから聖歌隊が心向ければを歌います。歌の後、中央初等教会会長会第一顧問のジーン・B・ビンガム姉妹がお話しします。その後、中央婦女教会会長会第一顧問として奉仕しているキャロル・M・スティーブンズ姉妹がお話しします。それから中央若い女性会長のボニエル・オスカーソン姉妹からお話を伺います。オスカーソン姉妹のお話の後、聖歌隊が主の御言葉はを歌います。
If I had In response to Sister Linda
4月総大会でのリンダ・ケイ・バートン姉妹の呼びかけに応え、多くの皆さんが地元の難民の必要を満たすために、思いやりのある惜しみない慈愛の行いに携わってくれました。人と人の個人の触れ合いから地域の取り組みまで、このような行いは愛の表れです。皆さんが時間、才能、持てるものを捧げてくれたので、皆さんの心も、難民の人々の心も明るくなりました。希望と信仰が育ち、受け手と与え手の間で愛がさらに深まるのは、真の慈愛が必然的にもたらす結果です。預言者モロナイは、慈愛は日の栄で天の御地で共に住むのに欠かせない特質であるといい、こう書いています。慈愛がなければ、あなた方は決して神の王国に救われない。イエス・キリストは、慈愛を完全に体現されたお方です。私たちは救い主になることを、私たちの救い主になることを前世で申し出て、現世の生涯を通して人々と交わり、食材というこの上ない賜物をもたらし、私たちを天の御父の身元に連れ帰るために絶え間なく働いておられます。これらは究極の慈愛の現れです。主は私たち一人一人を愛することで、御父への愛を示されます。一番大切な戒めについてこう言われました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。隣人への愛を育み、示す効果的な方法の一つは、思いと言葉において寛大になることです。昔、友人がこう言っていました。慈愛の最も偉大な形は、人に対する裁きを抑えることかもしれません。これは今日にも当てはまります。最近3歳のアリサが映画を見ているときに不思議そうな顔をして言いました。ママ、あの鶏なんか変。母親はスクリーンを見ると笑って答えました。あれはクジャクよ。何も知らない3歳児のように、私たちも人を不完全な理解や誤解で見ていることがあります。私たちの目が人の違いや欠点に向いてしまいがちなのに対して、天の御父は神の永遠に変わらぬ形に創造された子供たちを高貴で輝かしい可能性で見ておられます。ジェームズ・E・ファウスト館長は、年を取るにつれ、人をあまり裁かなくなったと言いました。使徒パウロの次の言葉を連想させます。幼子だった時、私は幼子のように語り、思い、考えていた。しかし大人になった今は、幼子のようなことはやめた。私は今、鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかし後に、直に顔と顔を合わせて見るであろう。私の知ることは今一部分に過ぎない。しかしその時には私が完全に知られているように完全に知るであろう。自分の不完全さがよく見えるようになると、人を鏡に映して見るようにおぼろげに見ることが少なくなります。福音の光をかざして、救い主がご覧になるように、思いやりと希望と慈愛を持って人を見られるようになりたいものです。人の心が完全に理解できるようになり、自分に述べられた慈愛に感謝する日がやってきます。それは私たちがこの世で他の人に慈愛ある思いや言葉を伝えるのと同じです。何年か前、私は、若い女性とカヌーを漕ぎに行きました。木々が青々と茂る山とゴツゴツした岩肌に囲まれた青色の湖は息を呑む美しさでした。水にパドルを入れて水しぶきが上がりました。湖を滑るように渡る間、太陽は暖かく照っていましたが、雲が湧き上がり空がくどくなり強い風が吹き始めました。先に進むために私たちはパドルを水に深く入れて休むことなく漕ぎ続けなければなりませんでした。過酷な状況が2、3時間続いた後、ついに大きな湖の角を回るところまで来ました。すると驚いたことに進行方向に向かって追い風が吹いてきたのです。私たちは大喜びですぐにこの風を活用しました。防水シートを出して2つの隅をパドルの持ち手に結び、他の2つの隅を船べりに広げた夫の足に結びつけました。風はこの側石の方に吹きつけ、カヌーはすごい速さで進みました。私たちの姿を見て、他のカヌーの若い女性たちも即座にあり合わせの方を作りました。その日のチャレンジから解放されたことに私たちは感謝しました。この輝かしい風を友達からの褒め言葉や、親からの挨拶、兄弟からの同意、 同僚やクラスメートの笑顔に例えられないでしょうか。これらはすべて人生のチャレンジに立ち向かうときに頬を膨らませる風となります。モンソン大官庁はこう言っています。風向きを変えることはできませんが、頬を調節することはできます。最大の幸福と平安と満足を得るために、私たちが前向きな態度を選ぶことができますように。言葉には驚くべき力があり、人を高めることも破壊させることもできます。否定的な言葉に落ち込み、愛ある言葉に心が高まった経験は誰でもあるのではないでしょうか。人について、または人に向かって良いことだけを言うように選ぶならば、周りの人の心は晴れ、力づけられ、人が救い主の道を歩む助けになります。私が初等教会の頃、次の言葉をクロススティッチで綴りました。私は福音の光を家庭にもたらします。ある日の午後、クロススティッチをしていると、先生が谷の斜面に住んでいる女の子の話をしてくれました。毎日夕方近くになると、谷の向こう側の斜面に立っている家が、その女の子の目に入ります。その家の窓は黄金色に輝いていました。自分の家は小さくてみすぼらしかったため、女の子はあの黄金色の窓のある綺麗な家に住むことを夢見ました。ある日その女の子は自転車に乗って谷を横切ってもいいという許可を得ました。そこで喜び勇んで自転車を走らせ、憧れていた黄金色の窓の家にたどり着きます。ところが自転車から降りてみると、その家は空き家となっていたあばら屋で、庭には雑草が伸び、窓は質素で汚れていました。女の子はがっかりして自分の家を振り返りました。驚いたことに黄金色に輝く窓の家が谷の反対側の斜面に立っているのが見えました。すぐにそれは自分の家であることに気がつきました。時々私たちはこの少女のように他の人や彼らの持ち物を見て自分の方が劣っていると思うことがあります。ピンタレストやインスタグラムで見る生活に目が行ったり、学校や職場での競争にとらわれたりしてしまいます。しかし、見恵みを数え上げる時間を取るならば、より正しい観点から物事を見ることができ、神がご自分のすべての子供たちによくしてくださっていることがわかるのです。8歳であろうと、108歳であろうと、マンハッタン、マレーシア、モンゴルに住んでいようと、主の光を自分の環境にもたらすことができるのです。私たちは人や自分の周囲にあるものの良いところを探そうと決意することができます。あらゆる場所にいる若い女性も若くはない女性も自信と信仰を高める言葉を使うことで慈愛を示すことができます。ジェフリー・ R ・ホランド長老は学生時代に周りからからかわれていた若者について話しました。数年後この若者は国境を離れて軍隊に入り、教会を受け、教会に活発に集うようになりました。この若者の人生のこの時期は素晴らしい成功に彩られています。何年も経ち、彼は故郷に帰りました。しかし町の人は彼の成長や進歩を認めようとせず、彼らにとってその若者はいつまでもあの例の彼であり、そのように扱ったのです。最終的にこの善良な男性の成功した姿は影に薄れ、伸ばした才能を使って、またも自分をあざけり拒否した人たちに祝福を与えることはできなかったのです。本人にとっても、地域にとっても、なんと大きな損失でしょう。使徒パウロはこう教えました。何よりもまず、互いに対して深い慈愛を持ちなさい。慈愛は多くの罪を覆うものである。深い慈愛は心の底からを意味し、人の過ちや間違いを忘れることによって示します。いつまでも根に持ったり、過去における不完全さを思い出したり、人に話したりするのではありません。私たちの義務であり特権は、救い主イエス・キリストのようになる努力をしながら、すべての人の成長を受け入れることです。イエス・キリストの食材が理解できるようになって、生活を心から変えようと努めている人の目に光を見るのはなんと嬉しいことでしょう。回収者がバプテスマの水に入り、次に神殿に参入するのを見るという喜びを味わった宣教師は、人が変われるようにし、変われるよう励ますことの祝福を経験した証人です。王国に入れそうにもないとみなされた人を温かく迎え入れてきた会員は、彼らが主の愛を感じられるよう助けたことに大きな満足感を覚えます。イエス・キリストの福音の偉大な美しさは、永遠にわたって進歩成長できるということです。私たちは良い方向に変わることを許されているだけではなく、改善の探求を続け、ついには完全になるよう励まされ、命じられているのです。モンソン大官庁はこう進めています。 いくつもの小さな方法で皆さんの誰もが慈愛を示すことができるのです。互いを裁かず、批判せず、この人生を一緒に旅する人たちにキリストの純粋な愛を示そうではありませんか。誰でも自分に降りかかる問題に全力に取り組んでいるのです。そのことを認めて助けるために私たちも全力を尽くしてできることをしましょう。肯定的な意味で慈愛は忍耐、親切、満足です。慈愛とは他の人を優先し、謙遜で自制し、他の人の良い点を見出そうとし、人の成功を喜ぶことです。シオンの姉妹、また兄弟として、皆が主の技に共に働き、救い主の名のもとに思いやりの手を差し伸べるためにどのようなことでもし、励まし、祝福する決意をしませんか？愛と望みを持って人の素晴らしさを探し受け入れ、人の進歩成長を認め、助け励ますことはできないでしょうか。自分の進歩成長のため努力しながら人の業績を喜ぶことはできないでしょうか。できます。人の良いところを見つけて分かち合い、不完全な部分の影を薄くさせるならば、福音の光を家庭、学校、職場にもたらすことができます。この不完全で難しい世界にあって誰もが必ず罪を犯します。救い主イエス・キリストはそんな私たちが皆悔い改めることができるようにしてくださったのです。そのことを思うと心が感謝でいっぱいになります。主の完全な模範に従うとき、慈愛の賜物を受けることができることを証しします。その賜物はこの人生を喜びで満たし、天の御父と共に住める永遠の命をもたらすことを証しします。イエス・キリストの皆により、アーメン。
私が最もやりがいを感じることの一つは、旅をして世界中の姉妹たちから学ぶことです。皆さんと手を取り合い、目を合わせ、心を通わせることに勝るものはありません。そのような経験をする中で、ある婦女教会の指導者がこう尋ねました。女性が焦点を当てるべき具体的な事柄はありますか。ラッセル M ネルソン会長の説教、姉妹たちへの懇願が心に浮かび、私はありますと答えました。ネルソン会長はこう教えました。キリストの教義を根本から理解している女性が必要なのです。ニファイはキリストの教義をこのように説明しています。あなた方が入らなければならない門とは、悔い改めと水によるバプテスマである。そうすれば、火と聖霊によって罪の許しが与えられる。さて、私は尋ねたい。それで全て終わりであろうか。見よ、私はそうではないという。もしキリストを信じる確固とした信仰を持って、キリストの言葉に従い、人を救う力を備えておられるこのお方の口説にひたすら頼らなかったならば、あなた方はここまで進んでくることさえできなかったからである。従ってあなた方はこれからもキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神とすべての人を愛して力強く進まなければならない。そしてキリストの言葉をよく味わいながら進み、最後まで耐え忍ぶならば、御御父はあなた方は永遠の命を受けると言われる。これが道である。そしてこの他には人を神の王国に救う道も名も天下に与えられていない。御よ、これがキリストの教義である。私たちはなぜこれらの原則を根本から理解する必要があるのでしょうか。私はよく助けを絶望していながら永遠の助けをもたらすことがおできになるお方を頼っていない末日生徒の姉妹たちに会います。あまりにも頻繁に彼女たちは大きく広々とした建物を探すことで理解を得ようとしているのです。キリストの教義に対する理解を増し加えるなら、私たちは偉大な幸福の計画への理解がより深まっていくことにすぐ気がつきます。また救い主イエス・キリストが計画の中心であられることもわかります。キリストの教義を個人の状況に当てはめる方法を学ぶと、救い主に対する私たちの愛は深まります。そして私たちは一見違いがあるように思われても、皆同じ無限の食材を必要としていることを理解するでしょう。主こそ私たちの土台であることがわかります。贖い主の岩、堅固な元いであるその元いの上に気づくならば、頼れることなどありえないのです。私たちがそれぞれ異なる人生の旅路を歩む中で、平安と理解を探し求め、喜んで忍耐しようと努めるとき、この教義はどのように祝福をもたらしてくれるでしょうか。 キリストを信じる確固とした信仰を持って人を救う力を備えておられるこのお方の功徳にひたすら頼るとニーファイが語ったところから始めましょう。イエス・キリストへの信仰によりいかなるチャレンジにも立ち向かえるのです。事実、逆境の中で信仰が深められ、天の御父、また御子と私たちの関係がより良いものとなることがよくあります。三つの例を挙げましょう。一つ目に、救い主、癒し手であられる主は、私たちの心を変え、罪のために生じる悲しみから、私たちを永久に解放する力をお持ちです。救い主が井戸のそばで、サマリア人の女に教えられたとき、主は彼女が重大な罪を犯していたことをご存知でした。しかし、主は心を見て、彼女が教えを受け入れる心を持っていることをご存知でした。女が井戸へ来ると、生ける水と呼ばれるイエスは、ただ水を飲ませてくださいと言われました。主のもとへ向かうなら、救い主は私たちに気づく声で同じように語りかけてくださるでしょう。主は私たちをご存知だからです。主は私たちが今いる場所で手を差し伸べてくださいます。主の特質、私たちのために泣かされた行いのゆえに、主は私たちを理解してくださるのです。主はこのことをサマリア人の女に教えられました。もしあなたが神の賜物のことを知り、また水を飲ませてくれといったものが誰であるか知っていたならば、あなたの方から願い出て、その人から生ける水をもらったことであるあろう。ついに悟った女は信仰を持って答え、こう求めました。主よ、私が乾くことがないようにその水を私にください。救い主とこのような経験をした後、サマリア人の女は水がめをそのままそこに置いて町に行き、人々に言いました。私のしたことを何もかも言い当てた人がいます。さあ、見に来てごらんなさい。もしかしたら、この人がキリストかもしれません。彼女は証しを受けました。生ける水を飲み始めたのです。主の神性を人々に証したいと望むようになりました。たとえ過ち、罪、背きのために心が重くても、減り下り、素直に教えを受けようという気持ちで主の身元に来るなら、主は私たちを変えることがおできになります。主は人を救う力を備えておられるからです。私たちの心が変わると、サマリア人の女のように、家庭、学校、職場といった自分の町へ出て行き、主について証しすることができるのです。二つ目に、癒してなられる主は、人々の不義な行いのために、痛みを経験する私たちを慰め、強めてくださいます。私は重荷を負い、気落ちしている多くの女性たちと話をしてきました。神殿で交わした制約の道は、癒しへの困難な旅路となりました。制約は破られ、心は傷つけられ、自信を失い、苦しんでいるのです。彼女たちの多くは、不貞、言葉による虐待、また性的、情緒的虐待の犠牲者であり、人々の依存症が原因となっていることもよくあります。これらの経験は自身の責任ではないものの、彼女たちの多くが罪悪感や羞恥心を抱いています。自身の経験している強い感情にどう対処すればよいのかわからずに、彼女たちの多くは自分自身の奥深くにその感情を押しやり、忘れようとするのです。希望と癒しは秘められた暗い深みにではなく、救い主イエス・キリストの光と愛の中に見出されます。リチャード・G・スコット長老はこう進めました。皆さんが深刻な罪に囚われていないのでしたら、他人の罪の結果に不必要に苦しむことはありません。憐れみを抱くこともあるでしょう。しかし責任を感じる必要はないのです。愛する者を助けるためにできる限りの努力をした後は、救い主の足元に重荷を下ろしてください。そうするとき、平安を見出すだけではなく、主の力への信仰、すなわち愛する者が悔い改め従順になることで、重荷を取り去ってくださる救い主の力に対する信仰を表しているのです。こう続けています。完全な癒しはイエス・キリストへの信仰によって、また主の能力と力及び贖いを通して与えられます。不義によって強いられてできた傷を癒すのです。もし皆さんがこのような状況にいるのなら、癒しへの道のりが長きにわたることもあります。祈りながら導きを求め、正式に選任された親権者に相談するなど、適切な援助を受けることが必要となるでしょう。率直に話すことを学び、適切な境界線を設定し、場合によっては専門的なカウンセリングを受けることもできます。その過程において霊的な健康を保つことが重要です。 皆さんの神聖な特質を忘れないでください。皆さんは天の両親に愛された娘であり、日々イエス・キリストの教義への理解を増し加えることができるのです。日々信仰を働かせ、救い主の生ける水の井戸からよく味わってください。儀式と聖約を通して私たち一人一人にもたらされる天からの力に頼るのです。救い主の癒しの力、主の贖いを生活に取り入れてください。3つ目に、癒してであられる主は私たちが苦痛を伴う死すべき世の現実、すなわち災害、精神疾患、病気、慢性痛、死などを経験するとき、私たちを慰め支えてくださいます。最近私は双極性障害を患うジョシーという素晴らしい若い女性と知り合いました。これは彼女が分かち合ってくれた癒しへと立ち向かう旅路のほんの一部です。最も困難だった時を家族と私は床に横たわるだけの日々と呼んでいます。そのような日はあらゆる種類の音や接触、光に対して感覚が過剰に働き、過敏になり拒否反応が始まります。極度の精神的苦痛をもたらすものです。中でも特に忘れられない日があります。症状が出始めた頃だったので、自分の経験していることが特に恐ろしく感じられました。私は泣きじゃくり、息を吸うたび涙が頬を流れたのを覚えています。しかしそのようなひどい苦しみでさえ、なんとか私を助けようと必死になり、パニック状態に圧倒される母を見た時の苦痛に比べればはるかに軽いものでした。私の傷ついた心は母の心をも張り裂けさせていました。闇が深まる中、間もなく壮大な奇跡を経験しようとしているとは思いもしませんでした。長い時が過ぎゆく中で、母は何度も何度もこう囁みをした。あなたのこの苦しみを取り除くためなら私は何でもするわ。そうするうちに暗闇はさらに増し、これ以上耐えられないと私が思った時、驚くべきことが起こりました。突然、理解を超えた驚くべき力が私の体を覆いました。そして自分が持つ以上の強さを得た私は、私の痛みを背負ってやりたいという母が繰り返し願った望みに対して、深い可視心を持って人生を変える言葉を言い放ったのです。必要ないわお母さん、すでにそうしてくれた方がいらっしゃるから。人を弱める精神疾患の深い淵から、ジョシーはイエス・キリストと主の贖いを明かしする力を奮い起こしたのです。その日、彼女は完全に癒されたわけではありませんが、困難な時にあって希望の光を受けたのです。イエス・キリストの教義を根本から理解することにより支えられ、救い主の生ける水により日々力づけられているジョシーは、今も癒しへの旅を続け、癒し手であられる主に対して確固とした信仰を働かせています。その道を歩みながら、彼女は人々を助けています。ジョシーはこう言います。暗闇に終わりがないように感じるとき、主の深い憐れみの記憶に頼ります。困難中を歩むとき、それが導く光となるのです。私は明かします。罪によって生じる悲しみの重荷を一人で背負い続ける必要はありません。人々の不義な行いにより生じた苦痛を一人で背負う必要はありません。苦痛を伴う死すべき世の現実を一人で経験する必要はありません。主はこう嘆願しておられます。私があなた方を癒すことができるように、今あなた方は私に立ち返り、自分の罪を悔い改め、心を改めようとしているか。あなた方は私のもとに来るならば永遠の命を得るであろう。見よ、私の憐れみの腕はあなた方に向けて述べられている。私は来る者を誰でも受け入れよう。あなたのこの苦しみを取り除くためなら、主は何でもしてくださいます。事実、主はすでにそうされたのです。癒し主であられる主イエス・キリストの皆によって、アーメン。
このカンファランスセンターで教会の少女、若い女性、女性と共に集えることは大きな喜びです。世界各地にもこの集会を視聴している姉妹が大勢います。今夜皆さんと目的を共有し、一致して集う機会と手段があることに感謝しています。2006年10月、ゴードン・ビン・ヒンクレー大官庁は1911年作の賛美歌から、立ち上がれ神に仕える男たちよという題で話をしました。教会の男性たちに対し、立ち上がってより良い人となるよう促す内容でした。皆さんに何を話すべきか祈った時、そのお話が心に浮かびました。皆さん、私たちは苦難の時代に生きています。今日の状況は決して驚くべきことではありません。私たちを備えるために何千年も前から警告されてきたからです。モルモン8章には今日の状況が驚くほど明確に記されています。この章でモロナイはこの時代の戦争と戦争の噂、ひどい汚れ、殺人、強盗、神の目に善悪などないと主張する人々を見たと書いています。高慢になり、華やかな衣服を着て宗教をあざける人々についても述べています。またこの世のものに心を奪われ、乏しい人、着るもののない人、病人、苦しんでいる人を見過ごしにする人々を見ました。モロナイはこのような時代に生きる私たちに次のような質問をします。なぜあなた方はキリストの名を受けるのを恥じるのか。この非難の言葉はますますこの世的になっている現代社会を的確に表しています。ジョセフ・スミス・マタイには、末日には制約による選民である真の選民も欺かれると書いてあります。制約による選民にはバプテスマを受けて御父と制約を交わした教会の少女、若い女性、姉妹たちも含まれます。私たちさえも偽りの教えに欺かれる危険性があるのです。皆さん、この先も状況が良くなるとは思えません。もし今の世情が予兆であるなら、今後の嵐に備える必要があります。絶望して諦めるのは簡単ですが、私たち先民の民は絶望する必要はありません。ゲリー・スティーブンソン長老が語ったように、この苦難の時代に住む埋め合わせとして、天の御父は私たちを完全な真剣時代に住まわせてくださっています。私はこの言葉に慰めを覚えます。1年前、ネルソン会長はこう述べています。教会とその教義と教会員の生き方に対する攻撃は激しくなっていきます。だからこそ、キリストの教義を根本から理解している女性、その理解を用いて教え、罪に対抗する世代を育てる女性が必要なのです。あらゆる形の欺きを見抜くことのできる女性、神が制約を守る人に提供する力にアクセスする方法を知っている女性、信じていることを確信と慈愛を持って伝えられる女性が必要です。母なるエヴァの勇気とビジョンを持った女性が必要なのです。この言葉は今日の状況にあってもたくさん喜び、楽観的になる理由があると教えています。私たち姉妹は末日を生き抜くための強さと信仰を生まれながら持っていると私は確信しています。シェリー・デュー姉妹はこう書いています。改心し、制約を守る女性たちの影響力を解放する術を知ったら、神の王国は一夜にして変わると確信しています。改心し、制約を守るためには意識的な努力が必要です。そのためには福音の基本的な教義を学び、それが真実であるという揺るぎない証を持たなければなりません。強い証を育む元意となり、理解するために不可欠なことが3つあると思います。まず、父なる神と御子イエス・キリストが私たちの信仰と救いの中心だと知る必要があります。イエス・キリストは救い主、贖い主です。私たちは主の食材と日々それを有効にする方法を学び、理解しなければなりません。悔い改めは正しい道にとどまるための最高の祝福の一つです。イエス・キリストを第一の手本とし、将来の自分の模範とする必要があります。 キリストの教義を含む御父の救いの計画について家族や生徒に教え続けなければなりません。第2に、この末日に教義と組織と権能の鍵が回復される必要があったことを理解する必要があります。ジョセフ・スミスが天に選ばれた預言者で、主によって任命されてこの回復をもたらしたこと、そして古代のキリスト教会の組織に倣って教会の女性を組織したことを知る必要があります。第3に、私たちは神殿の儀式や制約を学び理解する必要があります。神殿は最も神聖な教えの核となるものです。主は私たちに神殿に参入して深く考え学び、それぞれ意味を見出して実践するよう進めておられます。神殿の儀式を通して神の力をいただいて生活できることを理解するようになります。また神殿の儀式のおかげで神の力を帯び、主の御名を受けられ、神の栄光が周りにあって天使たちが務めを果たしてくれるのです。私たちは約束されているこれらの力を生かしきっているでしょうか。皆さん、ここにいる最年少の姉妹でも信仰を持って立ち上がり、神の王国を築くために大切な役割を果たすことができます。子どもたちは聖文を読み聞き、毎日祈り、よりよく生産を受けることで証を身につけ始めます。すべての子どもや若い女性は家庭の夕べを開くように進め参加することができます。家族の祈りに集まり最初にひざまずくことができます。家庭の状況が理想からかけ離れていても、福音に忠実に生活する皆さんの模範は家族や友達に影響を与えるでしょう。教会の若い女性は自分たちが傍観者や応援団ではなく、真剣者が指揮する救いの技の貴重な働き手だと知る必要があります。皆さんは真剣の鍵を持つ人々から召しと任命を受け、力と権能を持った指導者としてこの技で働くことができます。クラス会長会の召しを尊んで大いなるものとし、霊的に備え共に評議し、クラスの子たちに手を差し伸べて教え導き、互いに福音を教え合いながら、皆さんはこの技で務めを果たすことができるのです。そうすればみんなが祝福されるでしょう。すべての女性は自分が真剣の技に不可欠の役割を担っていることを知る必要があります。教会の女性たちは会長、顧問、教師、評議会の一員、姉妹、母親です。私たちが立ち上がり信仰を持って務めを果たさなければ、神の王国は立ち行かなくなってしまいます。時々より大きなビジョンを持つ必要があります。最近メキシコで信仰を持って飯を尊び大いなるものとしている姉妹に会いました。マルフィッサ・マルドナードは3年前日曜学校の青少年クラスの教師に召されました。召された当初生徒は7人だけでしたが、今では定期的に20人が出席しています。私は驚いて、どうしてそんなに生徒が増えたのか尋ねました。彼女は謙遜に言いました。私だけの力ではありません。クラス全員が助けてくれました。彼らは出席簿にあまり教会に来ていない生徒の名前を見つけ、教会に戻ってくるよう彼らを訪問し始めたのです。そのおかげでバプテスマを受けた子もいました。マルドナード姉妹は生徒のために私は神の子ですというソーシャルメディアサイトを作り、毎週数回霊感あふれる言葉や聖句を投稿します。生徒たちに定期的に割り当てや励ましのメッセージをメールで送ります。彼らに一番馴染みのある方法でコミュニケーションを取り、それが功を奏しているのです。彼女はただこう言いました。生徒を愛しています。クラスの取り組みについて聞きながら、私はその愛を感じ、信仰と行動力のある一人の人が主の助けによってそのこの技を成し遂げられることを再認識しました。青少年は日々難しい問題に直面しており、私たちの多くにも答えを求めて苦しむ家族がいます。嬉しいことに投げかけられる質問には答えがあります。最近指導者が語ったメッセージを聞いてください。私たちは御父の幸福の計画について学び理解するよう強く勧められています。家族の宣言にある原則について繰り返し教えられています。細くて狭い道にとどまるために、これらの資料から教え活用するよう奨励されています。 約1年前、私は年若い子供のいる母親と話をしました。彼女は子供たちがインターネットや学校で出会う悪い影響から身を守る方法を教えようと積極的に取り組み始めました。彼女は毎週一つインターネット上で物議を醸しているテーマを選びます。1週間に何度か話し合いの場を作り、子どもたちに質問する機会を与えます。そうすることで難しい問題についてもバランスの取れた公平な考えを持てるようにしています。この母親は家庭を安心して質問できる場所にし、福音を意義深い方法で教えられるようにしているのです。私たちは人を傷つけることを恐れるあまり、正しい原則を教えるのを初めから放棄していないかと心配しています。未婚の女性や子どものできない子を傷つけたくない、あるいはつまらないと思われたくないという理由で、若い女性に母親となるための準備が何よりも大事だということを教えていません。一方で教育を受けることの大切さも強調していないかもしれません。結婚よりも大事だと思ってほしくないからです。また天の御父の定められた結婚は男女間のみであることを宣言するのを避けています。同性に惹かれる人々を傷つけたくないからです。そして同性愛問題や健全な性について進んで話そうとしていません。もちろん周囲を気遣う必要があります。しかし子どもや青少年がこの世の中を生き抜くために必要な福音の基本原則を教えるときは、常識と救いの計画に対する自分の証を駆使して大胆かつ明確に教えましょう。私たちが真の教義を子どもや青少年にしっかりと教えなければ、世間が彼らにサタンの偽りを教えてしまいます。私はイエス・キリストの福音を愛しています。神の制約の娘として受け入れられる導き力日々の助けに心から感謝します。主はこの苦難の時代に生きる私たち女性を祝福し、主の再臨に先立って世を備えるために必要な力、賜物、強さを与えてくださっていることを証しします。私たちが自分の真の可能性を見つけ、天の御父が求めておられる信仰と勇気のある女性となれますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our beloved sisters, we
express 愛する姉妹の皆さん、今晩共に集ってくださった一人一人に深い感謝をお伝えします。聖歌隊や参加してくださったすべての方々に感謝します。また様々な形でこの集会の準備を手伝ってくださった方々に心からの感謝をお伝えします。この部会の最終話者は大官庁会第二顧問のディーター F ・ウークトドルフ館長です。ウークトドルフ館長のお話の後、聖歌隊と皆さんで、主は生けりと知るを歌います。閉会のお祈りは、中央諸島教会会長会第二顧問のボニー・コードン姉妹です。ウークトドルフ館長。
Thank you for those, excuse me, for those, wonderful and inspiring
素晴らしい話をしてくださった姉妹の方々、ありがとうございます。また、この素晴らしい若い女性たちによる音楽に感謝しています。大官庁は皆さんのことを愛しておられます。愛する預言者であるトーマス・S・モンソン大官庁のもと、この大会で世界中の皆様と共に集まることができるのは何という祝福でしょうか。大官庁、私たちはあなたを愛し支持しています。教会の姉妹たちのために開かれる総大会のこの素晴らしい部会に出席するのが私は大好きです。姉妹の皆さん、私は皆さんを見るときに、私の人生に大きな影響を与えてくれた女性たちに思いを馳せずにはいられません。教会がどのようなところか来てみるようにとの招待を最初に受け入れた祖母と母、私が一目惚れした愛する妻のハリエット、癌で夫を亡くして間もなく教会に入ったそのハリエットの母、私の姉、娘、孫娘、ひ孫たち、彼女たち全員が私に影響を与え、私を高めてくれました。本当に私の生活を輝き照らしてくれています。より良い人、より思いやりに満ちた教会指導者となれるように励ましてくれています。彼女たちがいなければ私の人生はどれほど違っていたことでしょう。おそらく何よりも謙遜な思いにさせられることは、皆さんのような信仰深い女性たちの能力や才能、知性や証を通して、その影響が教会全体で何百万倍にもなって及ぶということです。しかし中には、自分にはそのような高い賞賛を受ける資格がないと思う人もいるかもしれません。人に大きな影響を与えるほど自分は大した人物ではないと思うかもしれません。疑いや恐れと戦っているのは信仰の女性ではないと思うかもしれません。今日私はそのような思いを一度でも感じたことのある人、おそらく私たち全員にお話ししたいと思います。信仰について、信仰とは何か、信仰によってできることとできないこと、生活の中で信仰の力を発揮するためになすべきことについてお話しします。信仰とは信じる事柄に関する強い確信です。その確信がそれなしには成し得なかった事柄を行うように私たちを突き動かします。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することです。これについて信仰を持つクリスチャンは納得ができますが、信者でない人々は困惑し、首を横に振ってこう尋ねるのです。どうやって目に見えないものを確信できるのですかと。これこそ彼らにとって宗教は合理的ではないと思える理由です。目以外で見る方法があることを理解していないのです。手で感じる以外の方法、耳で聞く以外の方法もあります。 おばあさんと散歩していたある少女の経験をお話ししましょう。少女の耳に聞こえる鳥の声はどれも素晴らしく、少女はその一つ一つの声についておばあさんに伝えました。少女はおばあちゃん聞こえると何度も聞きましたが、耳の遠いおばあさんにはよくそれが聞こえませんでした。ついにおばあさんは膝をついて言いました。ごめんね、おばあちゃんにはよく聞こえないのよ。少女は怒って両手でおばあさんの顔を挟み、その目をじっと見つめて、おばあちゃん、もっと一生懸命聞いてと言ったのです。この話には信じるもの、信じないもの、両方にとって学べることがあります。何かが聞こえないからといって聞くべきものが何もないというわけではありません。二人の人が同じメッセージを聞いたり同じ聖句を読んだりしても、一人は御霊の証を受け、もう一人は受けない可能性があります。その一方で、愛する人々が御霊の声を感じ、イエス・キリストの福音の壮大で永遠で深い美しさを実感できるように助けようと努力する中で、もっと一生懸命聞いてと伝えるのはあまり効果的ではないかもしれません。信仰を強めたいと思っている人へのより良いアドバイスは、違う方法で聞くということです。使徒パウロは耳だけではなく霊に語りかける声に耳を傾けるようにと励ましています。パウロは教えました。御霊を受けていない人は神の御霊から来るものを受け入れず愚かなものとする。これらのことは御霊によって識別できないため、彼らには理解できないのである。あるいはサンテ・グチュペリ作の星の王子様の次の言葉を考えてみてください。物事はね、心で見えなくてはよく見えない。心で見なくてはよく見えない。一番大切なことは目には見えないんだ。物理的な世に住みながら霊的な事柄に対する信仰を育むのは簡単ではありません。でも努力する価値はあります。生活の中の信仰の力は深淵だからです。成分は信仰によって多くの世界が作られ、水が分けられ、死者がよみがえり、川の流れや山の位置が変えられたと教えています。中にはこのように尋ねる人もいるでしょう。これほど強い信仰があるのに、なぜ心からの祈りに答えを私は受けられないのですか。私は海を分けたり山を動かしたりする必要はありません。ただ私は病気が治り、両親が互いに許し合い、そしてある日片手には花束を、そしてもう片方の手には婚約指輪を持った永遠の伴侶が玄関先に現れてくれればいいのです。私の信仰ではなぜそれができないのですか。信仰は確かに力強く奇跡を起こすことはよくあります。しかしどれほどの信仰を持っていてもできないことが2つあります。まず、人の選択の自由を犯すことはできません。ある女性は道を外れた娘がキリストの群れに戻るように何年も何年も祈り続けましたが、祈りが答えられなかったと思い落胆しました。たびたび放蕩息子や娘がその生き方を悔い改めたという話を周りから聞くのがとてもつらいことでした。彼女の問題は祈りや信仰が足りなかったということではありません。 ただ天の御父にとってもつらいことですが、神は誰にも義の道を選ぶように強制なさらないことを理解する必要があったのです。前世においても神はその子供たちにご自分に従うことを強制されませんでした。ですからこの現世を旅する私たちを強制されることがないのは当然のことなのです。神は招き説得してくださいます。絶え間ず愛と霊感と励ましを持って手を差し伸べてくださいます。しかし決して無理強いされることはありません。永遠の信仰をもたらす神の偉大な計画を台無しにしてしまうからです。信仰でできない二つ目のことは、私たちの思いを神に無理強いさせることです。自分の望みを叶えてくださるよう神に強制することはできません。たとえどんなに正しいと思えても、どれほど心から祈ったとしてもです。パウロが肉の棘と呼んだ個人的な試練から逃れさせてくださるように何度も主に願いを求めた経験について考えてみてください。それは神の御心ではありませんでした。やがてパウロは試練が祝福であったことに気づき、自分が望んだように神がお答えにならなかったことを感謝しました。そうです、信仰の目的は神の御心を変えることではなく、神の御心に従って私たちが行動する力を受けることです。信仰とは信頼です。私たちには見えないことが神には見え、私たちが知らないことを神はご存知であると信頼することです。自分の見方や判断を信頼するだけでは十分でないことがあります。私は航空機のパイロットとしてこれを学びました。数メートル先も見えないほどの濃い霧や雲の中に入ったことが何度もありました。自分の位置や進んでいる方向を教えてくれる機器に頼らなければなりませんでした。航空交通管制官の声に耳を傾ける必要がありました。自分よりも正確な情報を持っている人の指示に従わなければならなかったのです。私には見えないものが見えるその人に信頼を寄せるようになったのです。目的地に超到達するためにその人を信頼し従わなければなりませんでした。信仰とは神の知恵だけではなく神の愛を信頼するということです。神は完全に私たちを愛しておられ、神がなさるすべての事柄、しばし与えられずにとどめておかれる祝福もすべて私たちの永遠の幸福のためだということです。このような信仰を持つとき、何かが起こる理由や祈りが答えられない理由は理解できなくても、やがては全ての意味が明らかにされると知ることができるのです。万事は神を愛する者たちの益となるのです。全てのことが正されます。全てが良くなります。答えは必ず来ると確信できます。私たちはその答えに満足するだけではなく、天の御父がその子供である私たちに抱いておられる恵みや憐れみ、寛大さと愛に圧倒されるでしょう。その時までは信仰が増し加えられるように求めながら、今持てる限りの信仰によって歩くのです。時にこの探求は簡単ではありません。忍耐がなく決意が弱く注意深くない人にとって、また 簡単に落胆し注意散漫になる人は信仰を経験したことがほとんどなく理解できないかもしれません。信仰は謙遜で勤勉で耐え忍ぶ人に与えられます。忠実さという代価を支払う人に与えられるのです。回収者のバプテスマがほとんどもないヨーロッパのある地域で伝道していた2人の宣教師の経験がこの真理を物語っています。彼らが何をやっても何も変わらないと考えたとしても無理はなかったと思います。しかしこの2人の宣教師は強い信仰を持ち献身的に働いていました。たとえ誰もメッセージを聞かないとしてもそれは自分たちの努力が最善ではなかったからではないという態度で常に臨んでいました。ある日この2人はある4階建てのアパートの住民に伝道しようと心に感じました。1階から始めて全てのドアを叩きイエス・キリストの救いのメッセージと主の教会の回復を伝えようとしました。1階の人は誰も話を聞いてはくれませんでした。ここでやめて他の建物に行って伝道しようというのはどんなに簡単なことだったでしょう。しかしこの2人の宣教師には信仰があり働く望みがあったので2階のすべてのドアを叩きました。またもや誰も聞いてはくれませんでした。3階も全く同じでした。4階も同じでした。ただし4階の最後のドアを叩く時まではそのドアが開き一人の少女がにっこりしてお母さんと話すから待ってほしいと言いました。夫を亡くしたばかりでまだ36歳であった母親はウォルモン教の宣教師と今話したい気分ではないから帰るように伝えてほしいと言いました。しかし娘は母親に懇願しました。彼らはすごくいい人たちだし ほんの少しの時間しかかからないと思うから母親はしぶしぶその願いに折れました。宣教師はメッセージを伝え母親にこの本を読んでほしいと言ってモルモン書を渡しました。2人が帰った後少なくとも数ページだけは読んでみようと決めた母親は数日でその本を1冊読み終えたのです。間もなく一人親とその家族がバプテスマの水に入りました。この小さな家族がドイツのフランクフルトのある支部に集った時一人の若い執事がその娘の可愛さに気づきこう思いました。この宣教師たちはなかなかいい仕事をしてるな。この若い執事の名はディーター・ウークトドルフでした。母親の宣教師のメッセージを聞くように懇願したこの可愛らしい少女はハリエットという美しい名前を持っていました。彼女はこれまで私の旅に付き添ってくれ出会う人々に愛され続けています。そして福音に対する愛と輝く明るい人柄によってまさに彼女は私の太陽の光です。一回でやめなかった二人の宣教師に私は何度感謝で胸を熱くしたことでしょう。二人の信仰と働きに何度心からの感謝を感じたことでしょう。四回の最後のドアまで続けてくれたことに私は何度感謝したことでしょう。たゆまぬ信仰を続け神とその目的を見出していこうとするとき この約束を思い出してください。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。私たちはドアを1つか2つ、あるいは1階か2階のドアを叩いただけで諦めるでしょうか。それとも4階の最後のドアにたどり着くまで求め続けますか。神は心から求めるものに報いてくださいますが、大抵の場合報いは最初のドアの向こうにはないのです。ですから叩き続けてください。姉妹たち、諦めないでください。心から神を求めてください。信仰を働かせ、義の中を歩んでください。皆さんが4階の最後のドアに至るまでこれをするなら、求めている答えを見出すでしょう。信仰を見出すでしょう。そしていつの日か光に満たされ、ますます輝きを増して、ついには真昼の光のようになることでしょう。姉妹の皆さん、神は実在し生きておられます。皆さんのことを愛しておられます。皆さんをご存知です。皆さんを理解しておられます。声にならない皆さんの心の叫びをご存知です。見捨ててはおかれません。見放されることもありません。すべての人が心と思いによって自分でこの崇高な真理を知ることができるという証しを、使徒としての祝福を皆さんに残します。友よ、どうか信仰に生きてください。そうすれば神は約束されたように、あなたの祝福を千倍にも増やしてくださることでしょう。私の信仰を揺るぎない確かな証を皆さんに残します。これは神の御業です。このことを愛する救い主イエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。
Our dear Heavenly Father,
私たちの女性の部会の終わりにあたり感謝を伝えたいと思います。この場で受けることができたメッセージに感謝しています。私たちを励まし、そして霊的に鼓舞してくださったことに感謝しています。私たちがこのように一つとして集い、8から108歳までの女性として世界中で集まることができましたことに感謝しています。私たちは私たちの愛する預言者に感謝しています。もうその大官長と顧問の方たち、十二使徒の兄弟たち、彼らを愛しています。彼らを支持しています。私たちは心から支持しています。キリストの福音に感謝しています。私たちは契約を大事にしています。この場から離れるにあたってこの場で受けることができたメッセージを心に留め、よく覚え、これからそれを実行、行動に移し、あなた様の意に沿う行動に移れますように祝福してください。イエス・キリストと贖いに本当に感謝しています。これらのことをへり下ってキリストの名によってお祈りします。アーメン。